次は新春対談。ものづくり、言葉を作る明けの春。安子。平成31年の新春対談は、俳人対馬安子氏と西川区長が、日本の豊かな芸術文化の一つである俳句を中心に、荒川区の文化振興や区の未来を担う子どもたちへの思いについて語り合いました。ここで対馬安子氏のプロフィールを申し上げます。神奈川県生まれ、荒川区在住。昭和48年、日本女子大学国文学科教授、中島武雄氏の廃止、麦に入会し、作句を始める。平成2年、第24代東京大学総長、有馬明人氏が主催する廃止、天意創刊に参画する。平成27年、文部科学大臣表彰、荒川区特別功労者表彰を受ける。現在、麦会長、天意最高顧問のほか、現代俳句協会副会長、東京都俳句連盟副会長等を務める。主な句集は、愛国、純情、天使、共鳴等。プロフィールを終わります。ここに写真が出ています。対談は和やかな雰囲気で行われました。左から西川区長、対馬安子氏、右は司会のケーブルテレビ中西アナウンサーです。まず、俳句で子どもたちの心を豊かに。司会、対馬先生の俳句との出会いと荒川区の俳句振興に関わられたきっかけを教えてください。対馬氏、私が俳句を始めたのは大学1年生の時で、俳人中島武雄氏のもとに入門したことがきっかけです。昔から本を読むことがとても好きな子供で、学校から帰って家にある本を読むのが楽しみの一つでした。また毎日のように貸本屋さんに漫画を借りに行くような女の子でした。中学校、高等学校では文芸部に入り、そこで詩を書いたり、文章を発表したりして、その延長線上で俳句を始めたんです。詩から俳句へという経過をたどったので、とても自然に俳句というものに親しむことができたと思っています。区の俳句振興に関わるきっかけとなったのは、俳句の町宣言です。奥の細道八立て始め全国俳句大会や、一茶三等歌俳句大会等に参加しているうちに、奥の細道千住荒川サミットの実行委員の任命をいただき、俳句の町宣言にも関わることになりました。その後も様々な俳句振興に関わらせていただいています。区長、アーサー・シュレシンジャーというケネディ大統領の特別補佐官を務めたアメリカの歴史学者が日本で講演をされた時に、子どもは未来社会の守護者であるとおっしゃっていたんですね。私はその言葉に強く心を打たれまして、自分が政治家になったらその考えを主張していこうと決意し、今までやってまいりました。未来を守る子どもたちのために、子どもたちの能力を広げていく責任が我々にはあると思っています。区でも子どもたちに向けた俳句の催しをたくさん行っています。その一つが、奥の細道八立て始めの地子ども俳句相撲大会です。土俵を築いて呼び出しをすると、東西に分かれた子どもたちが長い紙に書いた俳句を見せて読み合うんです。対馬氏、この大会も今年で10回目を迎えますね。子どもたちもどんどん上手になっていて、毎年良い句が誕生しています。ぜひ多くの方に観戦していただきたいです。子どもたちの俳句は先入観のないまっすぐな、とても気持ちの良い句が多いですね。また中学生と英語の俳句を作ったり、俳句俳句と題したバスツアーで秩父に行って俳句を作ったりもしました。区では読書の町宣言もされ、読書にとても力を入れていますよね。読書は様々な道で役に立ち、人生が豊かになっていくことを実感しています。由比の森荒川には何万冊もの児童書を所蔵されていると伺っています。ぜひ皆さんにたくさん利用してもらい、本に親しんでほしいです。区長、 俳句を通して句の魅力を積極的に句内外に発信する取り組みも進めています。その一つが都電で俳句です。区の PR ラッピングを施した都電に乗車し、沿線の観光スポットで俳句を楽しむ催しです。また、松尾芭蕉や正岡子規と著名な俳人が多くの句を読み、区内各地に句碑が建立されると、区は俳句ゆかりの地です。平成27年には、奥の細道千住荒川サミットの開催を記念し、矢立て始めの地荒川のシンボルとして、南千住駅西口駅前広場に松尾芭蕉像を建立しました。対馬市、区は芭蕉の時代から俳句と縁が深いですよね。俳句と写真をセットにしたフォト俳句コンテストも面白い催しです。散歩をしながら俳句を作ることを吟行と言いますが、観光スポットを記載した街歩きマップ等の観光パンフレットを片手に俳句ゆかりの地を巡って歴史をたどりながら吟行したり写真を撮ったりするのも楽しいと思います。次に、荒川の財産であるものづくり。司会、本日の対談を記念して対馬先生が区民の皆様に向けて新春の句を作ってきてくださいました。この句を寄せた先生の思いを教えてください。対馬市、ものづくり、言葉を作る明けの春という句です。明けの春というのは新しい春をことほぐ季語の一つです。新年と同じですね。ものづくりというのは、区はものづくりの町だということですが、本当にその通りだと思っています。銀行で町を回った時にリヤカー屋さん、自転車屋さん、三味線屋さん等に伺って話を聞いたんですが、一つ一つがとても面白く、深くて感動しました。区には伝統工芸がたくさんありますよね。丹精込めて物を作るということは、物に命を与えることだと思ったんです。命を与えるということは、言葉を紡いでいるということにつながると考えて、ものづくりは言葉を作ること、それは俳句を作ることに重なっていく、そういった思いでこの句を作りました。区長、素晴らしい句ですね。区はもともと職人さんの町であり、ものづくりの町と関して、ものづくり見学、体験スポットガイドの冊子を作成しています。ものづくりは区の財産だと考えています。次に、俳句から広がる輪。対馬市、俳句ブームもあり、俳句を始めたいと思っている方もいらっしゃると思います。俳句は道具もいらない、年齢も職業も関係ない、今すぐにでも始められるものだと思います。よく俳句は難しいと言われるんですが、決してそんなことはありません。作りたいなと思った時に、まず季節の言葉を入れて五七五のリズムで言葉を当てはめてみる。それが第一作の俳句になると思うんですね。俳句は日記のようだとよく言いますが、日記を書くようにその日にあったこと、嬉しかったこと、悲しかったことを思い、綺麗な花などを見ながら言葉にしていくと俳句ができて、また俳句が作りたいなという思いが湧いてくると思うんです。西川区長は与謝蕪村の月天神、貧しき町を通りけりという句に感銘を受けたとお聞きしましたが、区長、そうなんです。アーサー・セシル・ピグーというイギリスの経済学者がロンドンの貧しい町をまさに月天神、月が空の真ん中から照っている日の夜に歩いて、理論経済学も大事だけれど貧しい人を救うための経済学者でいることが大事という趣旨のことをおっしゃったんですね。私はまさにそれが地方自治の根本なんじゃないかと若い頃にそう思ったんです。対馬市、区が俳句の町宣言をして俳句振興を進めていくということが、単に町おこしというだけではなく、西川区長の区民を幸せにするという発想から生まれているということに私は感動しています。俳句は人の心を豊かにし、人と人との触れ合いを作っていくものだ。だからみんなで一緒に作りましょうという、その 根源に共感し、少しでもお役に立てればと思っています。俳句は挨拶とも言いますが、家族の中でも俳句で挨拶をすると面白いと思います。季語は入っていなくてもいいので、五七五で挨拶をしていくと、家族も笑い声が絶えないでしょう。お友達と俳句を作ろうよ、とお菓子を食べながら、気軽に俳句に慣れ親しんでほしいなと思っています。そして俳句の街という輪が少しでも明けの春として広まっていけばいいなと思います。区長、私は区政は区民の皆様に幸せになっていただくためのお手伝いをするシステムだと考えています。一人一人それぞれの幸せがあります。それを私どもがどのようにお手伝いするのか、その一つの手段として俳句があるということを対馬先生をはじめ俳句の先生方から教えていただいています。区もさまざまな形でお手伝いができるのではないかと思っています。お年寄りに安心して暮らしていただく。子どもたちに未来を見てのびのび輝いてもらう。そして自然災害からも区民の命をしっかり守るということ等を職員一丸となって区民の皆様の幸せのために尽くしていく決意でございます。本年もよろしくお願いいたします。以上、ケーブルテレビ地デジ11チャンネル、こんにちは荒川区の新春特別番組で、対馬靖子氏と西川区長の対談を放送します。編集お問い合わせは広報課広報係、電話区役所内線2132番へどうぞ。